恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。昨日このところで素敵な結婚式が行われまして、その花はその残り香を漂わしていますが、本当に喜びを分かち合うことができて幸いでした。何よりも新しく出発した一つの家庭がイエス様と共にあるということが本当に大きな喜びです。神様が二人を本当に導いておられるということを一つの小さな体験の中で確認させられたんですが、実は田中兄弟は銀行マンとして働きながら京都から宮崎に引っ越しをしてもう数年になるんですが、なかなか宮崎の地に落ち着く教会が見つからなかったんです。どうも一つ一つこう点々としながら、どうもこうしっくり来ないで、よくいつも相談を受けて、じゃあこの教会に行ってみたら、じゃあこの教会に行ってみたらと点々としてたんですが、まあ、今度家庭を持って、やはり落ち着いた教会生活が必要ですので、どこにしようかと本当に相談を受けてたんです。そうしましたら、先週、茨城県にありますキングスガーデンに、全国から5人の牧師が特別に招待されまして、学びの機会を与えられて、そしてお隣に座られた牧師さんと互いに自己紹介しましたら、なんと宮崎の牧師でして、そしていろいろこう話をして伺ってますと、とても素晴らしい信仰の教会といいますか、私たちと同じ信仰の立場で、とても良い先生に巡り合いまして、ぜひ今度こちらで新書体を持つというものがいますのでよろしくって言ったら、それは本当に感謝ですと、小さな家庭的な教会ですけど本当に喜びですとですね、そういうことで早速2人に紹介しましたら、はい、それはとても便利なところにある教会です、乗り換えしないでも一本のバスですっと行けるですね、とても近くですので感謝ですと、本当にそんなギリギリのところでそんな風にですね、思いもかけないところで教会が見つかったこと、本当に二人を主は導いていらっしゃるなぁと、主が行くところ、彼らが行くところ、どこにでも主が共にあるということをそんな風に見せられて感謝しました。先週そのように四日市、そして茨城とこう行きながら、本当にそういう出会いと、もう一つとても嬉しい出会いがありましたので、祈祷会では紹介しましたけども、もう一回ご報告させていただきたいんですけど、その老人ホーム、キングスガーデンをですね、視察してましたら、職員の方が、ここに島村企画先生が入っていらっしゃいますというんです。と思ってですね、島村企画先生、ここにもテープが何本も並んでますけども、とても私は尊敬している、特別同じ郷里、土佐の高知の出身で、もう大変なお年になられても、高知弁丸出しで話をされる、説教をされる先生なので、本当にその美しい高知弁の説教にですね、とても、こう、好意を抱いてたんですけども、それはぜひお会いしたい、ご挨拶をしたいですと、ね、島村先生の、部屋にご案内していただきました。そうしましたら、少しこう、例えばですかね、こう、司法書が少し進んでこられているということで家族が息子に入れられたんですけども、自己紹介しまして、土佐の高知の人間です。牧師をしてますって言うと、おお、ほんまか。まっこと嬉しいぜよと言ってですね、高知弁でですね、本当に腕を、手をこう取ってですね、互いにこう、喜び合って。わしの子供は牧師にならんかった。お前今日からわしの息子になれ。今日から私は息子にさせていただきます。ですね、本当に思いがけないところで、島村先生の息子にさせていただきました。ですから今日から島村みきおと呼びましょうか。もうちょっと名前の方がかっこいいですから、横山企画としましょう。亀鶴と書くんです。本当にですね、とても良い交わりをいただきまして、そのお別れ際にですね、手をこう握りしめて、息子に言っておくことがある。何ですか、先生。牧師としてな、とても大事なことはな、 女房を大事にすることや、女房を大事にしろ、とですね、繰り返し繰り返しおっしゃったんですね。本当にそれが、こう、心に染みるお言葉でして、奥様を先に天に送ってですね、本当にどんなに寂しい毎日を送っていらっしゃるか、そういったことがとても伝わってくる表情だったんですけど、本当に大切な、そして本当に尊敬する、お父さんとなったですね、牧師から、女房を大事にしろと繰り返し繰り返し言われて、ね、今更のように女房の大事さが分かったのですが、そういう先生のですね、お言葉をこう聞きながら、同じことを繰り返し繰り返しおっしゃるその先生の姿の中に、私は、バプテスマの、ごめんなさい、使徒ヨハネの姿を、二重写しに見るような気がしました。ヨハネも80歳を超えてですね、エフェソの教会で最後こうの時を過ごしたらしいんですが、エフェソ教会によぼよぼの体で、しかし弟子たちに支えられて講壇に上がってですね、そして、口を開くと、ただ一言、子供たちを互いに愛愛しなさい、と語ったそうです。そして次の日曜日も、また同じようにして上がると、子供たちを互いに愛愛しなさい。それしか言わない。もう毎週毎週同じことを言いますので、教会員たちがもう飽き飽きして尋ねたそうです。先生、どうしていつも同じことを言われるのですか？そうすると答えて、これは主が、イエス様が命じられたことです。もし、このことを守っているならば、それで十分です。ね。本当に、繰り返し繰り返し私たちも、最も大切なことを聞く必要があります。四日市の教会で奉仕をさせていただいて、私の尊敬する大先輩の先生のところでしたので、もう本当に先生から学びたいこといっぱいありましたので、時間を惜しんで先生にと語り合ったんですけども、先生はこんな話をされたんですね。四日市の教会で、先生は26年間牧師をしているんです。そして教会に行ったそうです。本当に皆さんは、よくも26年間同じ牧師の、ね、同じ声の同じ説教に、本当に我慢ができますね。皆さんの忍耐には本当に頭が下がりますと言ったら、一人の教会員が間髪を入れず答えたそうです。いえ、先生のお話を聞いても、すぐに忘れますから、いつも新鮮なのです。皆さんもそういうことがあるかもしれませんが。本当にですね、すぐに忘れるから大事なことをいつもいつも聞く必要もあるでしょうし、しかしまた本当に大切だから、同じことを繰り返し繰り返し聞く必要があるわけです。パウロも私たちに同じことを繰り返し語ります。3章14節。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。パロはこれまでのところで古い人を脱ぎ捨てなさい。そして古い人としての性質をちょうど着物に例えて、古いものが着ていたその着物を脱ぎ捨てて、新しい人、イエス様によって新しく作り変えられた新しい人としてふさわしい着物を身につけなさい。その着物といえば、3章の12節から、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、忍び合い、そして許し合い。そのような新しい人にふさわしい美しい着物を身につけるように、と教えてきたのです。さっきいつも、まさよし姉妹が、衣装を変えてですね、私たちにはちょっと、と思うようなですね、しかしそれが富山の習慣なんですか？なんか、ちょっと聞きました。そういう習慣、富山にあるそうですけど。でも富山と関係あるんですか？わかりません。はい、妹さんに聞いてもわかりません。あれ、なんて言うんですか、洋服。留め袖って言うんですか。留め袖を着てですね、こう入っていらっしゃったんですけど。本当にでも、もう、司会者も言いましたけども、堂々とした。落ち着いた奥様ぶりをですね、私たちを見せていただきましたけど、十二人絵と言いますか、十二枚のこう美しいこう着物を昔の人は着たようですけども、クリスチャンも本当に十二人絵のように美しい新しい人にふさわしい着物を着るべきですけども、しかし、どんなに美しい着物を着ても、帯をしなかったら、みっともないです。どんなに素敵に着飾っても帯がなかったら、 歩いていても本当にみっともない、本当に様にならないわけです。パロは、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。私たちが同情心を持っても、謙遜であれと教えられても、柔和であれ、寛容であれ、忍び合え、許し合えと教えられても、それはただの義務感。そういう命令を私たちはいくら教えられても、そのことをですね、本当に実際にやっていくのは困難です。ですけど、そこに愛があれば、本当に愛を持ってそのことをしていくならば、それは義務感ではなくして、喜びとなります。そして、それは困難な重荷ではなくして、には軽い容易なものとなっていくのです。神様から与えられる愛をつけなさい。パウロは続けて15節で、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。と続けます。キリストの平和。イエス様は最後の晩餐の席で、弟子たちに向かって、ヨハネ 14-27 でこうおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。世が与える平安、平和、それは一時的なものです。そして、それを得たとしても、次には失望に至るでしょう。でもキリストは、私が持っている平安、平和をあなた方に与えましょう。イエス様はこの言葉を語られたのは、最後の晩餐の席ですから十字架を目の前にして、身の毛もよだつような十字架を目の前にして、それを知らないんではない、知っていて、イエス様は、それでも私の心にある、そんな種類の平安、そんな恐ろしい十字架の影が迫ってきていても決して消えない、どんなものによっても打ち消されることのない平安を私は持っていますが、そのような種類の平安をあなた方に与えましょう。パロは、そんなキリストの平安があなた方の心を支配するようにしなさいと命じます。実は、興味深いことに、この支配するようにしなさいっていう、支配するっていう言葉は、スポーツ用語が使われています。皆さんもスポーツの本当に好きな方多いと思いますが、これはですね、そのまま訳せば、審判者としなさい。審判。ね。キリストの平和があなた方の心の審判者となるようにしなさい。どんなスポーツでも審判がいなかったら大変です。野球にはアンパイアが、相撲には行司が、ボクシングやレスリングにはですね、レフェリーがいます。例えばもし野球に審判がいなかったら、アンパイアがいなかったらどうなりますか？ね、野球、試合にならないんですね。投げる方は今のはストライクだ。打つ方はとんでもない今のはボールだって言って。誰も決める人はいませんので、お互いに口汚く罵りながら喧嘩になってしまうでしょう。今のはセーフだ。いや、アウトだっていうことで大混乱ですね。そういう時子供たちが審判なしで野球をですね、やりますから、ね、本当にお互いに途中で喧嘩になったりするわけです。ね、やっぱり審判はもう神聖にして犯すべからず。もう審判は絶対。その絶対者のですね、声が、採決がですね、裁定が必要なわけです。イエス・キリストがあなた方の審判者ですとパウロは教えるのです。イエス・キリストを私たちの審判として、私たちが迎え入れるとき、私たちはイエス・キリストを人生の交わりの様々な人生の場面で、イエス様っていう審判、これはどちらですか？私はどっちを取ったらいいんですか？と尋ねていくとき、そこにですね、平和が来るのですね。私たちがみんなが、主よあなたに従います。私の感じじゃなくて、私の考えじゃなくて、私の立場じゃなくて、主よどうなんですか？と、主に私たちが目を向けるとき、そこに平和が、一致が キリストの平和が来るのです。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。本当にキリストの平和が、私たちの心だけではなくして、私たちの交わり、教会の中にいつでも支配するように。キリストの平和がいつでも私たちの交わりの中に審判者としてあるように、そのために召されたんだ。一体となったんだというのです。いつも強調、パウロはしているわけですが、クリスチャンの交わり、教会の中の平和、一致、それは本当に大切なことです。しかし、それはまたなかなか難しいことだから、何度も繰り返し繰り返し、そのことは聖書の中で語られるわけです。例えば、コロサイの手紙の、その前にあるフィリピの手紙を見ますと、フィリピの教会にですね、その中心的な、指導的な、二人のご婦人、四章の二節に、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。と言って、特別に名前を挙げてパオロが進めているスントケとユーオデア、ご婦人なんです。その後を見るとわかるように、本当に彼らは熱心な、素晴らしい賜物を持ったご婦人のようです。しかしこのご婦人が、フィリピの教会の中で、互いに角を突き合わせて反発し合い争っていたようです。確かに教会を、私たち、本当にそれぞれを見るとき、いろんな性格があり、気質があり、意見があり、主張があり、好みがあり、傾向があり、なんとこう、みんな一人一人が違っているでしょうかということに、今更のように気がつくんです。でも、ぜひ覚えてほしいんです。みんな本当に違うっていうのは当然のことです。しかしもし私たちがそういう互いの違いっていうことにあんまり目を留めすぎると、意識しすぎると、私たちはどうしても平和を保つことができません。一致をすることができなくなってしまいます。聖書は、主にあって一致してください。これは決してみんな意見をいつも一つにしましょうということではありません。タイプを一つのタイプにしましょうということもあります。何か方法も同じようにしましょうということでもないんです。主にあって一致しなさいということは、自分の主張や、自分の傾向、自分の考えを優先しないで、イエス様を優先すること。それこそ先ほど言った、イエス様を審判者として、イエス様をいつでも優先していくっていうことを私たちが取っていくとき、そこにキリストにある一致っていうのが出てくるんですね。三つのこと。キリストのために自分の主張を潔く引っ込める勇気。第二に相手のために自分の正しさを押し通さない謙遜。第三に福音のために自分の利益を捨てる大胆さ。私たちがそのようなですね、ものを持って、キリストにあって一致していくように、パウロはそのために召されて一体となったのです。パウロは続けて、3章の15節の後半で、また感謝の心を持つ人になりなさい。皆さん先ほど聖書朗読を聞きながら読みながら、気がついたでしょうか。短い14から17節の中に3回も感謝ということが出てきました。15節に感謝の心を持つ人に、16節の最後に感謝に溢れて、17節の最後に父なる神に感謝しなさい。パウロは感謝っていうことを本当にここで強調しているようです。神様に従わない古い私、自我っていうものは、その性質はローマ人の手紙の1章の21節によると、神を神として崇めず、感謝もせず、神様を認めないで、感謝をしないのが古い人の性質だって言います。感謝がないとき、人はですね、本当に物事を否定的に見ていきます。そして一切が 感謝ではなくして、不平不満の種になるんです。しかし、パウロは、感謝の心を持つ人になりなさいと勧めました。興味深いことですが、旧約聖書ネヘミヤ記の1章の12章の8節を見ますと、いろんな奉仕をするグループの中に、マタヌヤは、その兄弟たちと一緒に、感謝の歌を受け持っていたとあります。マタヌヤとその兄弟たちは、その部署、どういう部署を受け持っていたかというと、感謝の歌を受け持っていた。素敵な部署ですね。彼らは感謝の歌を歌うことが持ち場だったのです。すなわち、感謝の専門家です。神様は私たち一人一人を、そういう部署につくようにと、多くの人々が不平不満、つぶやきの中に生きている中で、あなたは感謝の歌を受け持ちなさいと、進めてくださったのです。どうでしょうか。不平や、つぶやきや、批判や抽象の専門家に、私たちは本当になりがちじゃないでしょうか。私たちの心っていうのは、感謝の心っていうよりも、要求する心の方がとても強いです。感謝っていうのは、相手が何をしてくださったかを数えるんです。あの方の存在、私にとってどんなに大きな支えになっているでしょう。あの点において、この点においてと、一つ一つを数えます。しかし、要求する心っていうのは、相手に何をしてくれるかを期待し、そして、人は誰も自分の期待通りには決してならないわけですから、自分の思い通りでないと、不満や、裁きや、怒りが込み上げてくるわけです。しかし、パウロは、感謝の心を持つ人になりなさい。感謝の専門家になりなさい。口を開けば、本当に感謝することしか出てこない。誰かのことの話をすれば、その人のことの本当に感謝以外、口に出ない。そういうものに本当に私たちはさせていただきたいものです。16節を見ますと、パウロは続けて、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、と進めます。キリストの言葉を、非常に不思議な珍しい言葉ですね。他では神の言葉とか、聖書とか書かれるところ、ここでだけ聖書の中で、ここでだけキリストの言葉、となっている珍しい箇所ですが、本当にイエス・キリストが直接語られた言葉か、福音を指しているのか、で、まあそれら全てでしょうけども、キリストの恵みの言葉を、あなた方のうちに豊かに住まわせなさい。この住まわせなさいという言葉は、永住させなさいという言葉です。ですから、御言葉はですね、右の耳から入って永住することなくですね、もう、通過して左の耳から出ていく。そういうものにならないようにですね。とどめなさい。そしてそれを永住させなさい。しっかりと御言葉を覚えて、御言葉をですね、本当に自分のものとして、その御言葉にしっかり生きていくようにと進めるものです。旧約聖書を見ていきますとよく出てくるのが、この御言葉を口ずさむっていう言葉が出てきます。詩編もそう、詩編の第一編もそうでしたし、ヨシュア記の一章の八節に、この律法の書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。私たちは、御言葉を口ずさむっていうこと、あんまりピンとこないかもしれません。でも、どうぞ考えてみてください。聖書の時代、私たちのように聖書がないんです。私たちは本当に恵みの時代に生きていまして、神様の言葉を読みたいと思ったら、いつでも手に取って読むことができます。新約聖書だったらですね、もう200円も出せば手に入る。大変な時代ですね。旧新約聖書でも安い聖書だったら2000円ほど出せば、旧新約揃ったものを買うことができるわけです。でも、聖書の時代には、聖書っていうのは、そんなに簡単にですね、手に取って読むことができない。印刷の技術もありませんし、ね、本当にですね、一つの街道に全部なんてとても考えられません。ある書物だけが巻物としてある。 それでも大したものですね。みんなどうしたかっていうと、必死で覚えたわけです。神様の言葉を一生懸命覚える。それが彼らの聖書との接し方なわけです。それ以外聖書を自分のものにできる方法ないわけです。ですからもう小学校、いや、もっと小さいうちから、もうお父さんお母さんの膝にある時から、ユダヤの子供たちは御言葉をですね、親から聞いてそれを必死に暗記するの。まあ、ユダヤの人たちはこうやって体をこう揺すりながらですね、体をこう揺するのはとても頭の回転にいいそうです。だからユダヤ人は頭がいいんだ。本当ですね。今日からやりましょうか。本当にですね、体をみんな揺すりながら御言葉をこう覚えるんですね。そして、彼らは覚えた言葉をですね、いつも口ずさむわけです。ね。でも、私たちは聖書があるから、読みたいと思ったらいつでも読めるからっていうことから、その恵みに慣れてしまって、御言葉を覚えようとしない。これは本当に残念なこと。御言葉っていうのは覚えていないと、まあ、聖書を開ければ神様の言葉がある。それでは力にならないんです。今、中国は本当に大変な迫害の中で、しかしクリスチャンたちが何千万とですね、いや、億に近い数のクリスチャンがいると言われるぐらい、もう大変な神様の御業が進んでいる中で、彼らが一番求めているのは聖書なんです。そしてこの聖書を持ち込むことができるのは日本人クリスチャンだけなんですね。本当に日本人が今中国に対して大切な働きができる時代です。ですから日本の旅行者がですね、旅行カバンの中にぎっしり聖書を詰め込んで密輸をするわけです。そして、家の教会、地下教会の人たちと示し合わせて、秘密でそれを手渡していくわけです。命がけで日本人の手から聖書を受け取りに彼らは出てくるわけですけど、それでも聖書は足りないために、何十人、いや何百人で一冊という感じでしか聖書がないわけです。そういう苦しみの中にあるクリスチャンたちは何をしているかというと、もちろん聖書を読むだけじゃなくて聖書を書き写し、そしていつ聖書が没収されてもいいように暗記している。暗記すればどれほど聖書を没収されて刑務所にぶち込まれても暗記されている御言葉を取ることはできませんから、彼らはそうやって備えているわけです。私たちは平和な時代に生きて、しかし御言葉を暗記しないことは本当に残念なことですね。パウロは、御言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと命じています。ぜひですね、御言葉を暗記しましょう。そういう工夫をですね、自分で努力をぜひしていっていただきたいと思うんです。また、この御言葉はですね、キリストの言葉を、あなた方のうちに豊かに住まわせ。15節でもキリストの平和があなた方の心をとありましたので、キリストの平和がですね、個人の心の中にあるだけじゃなくて、互いの間にあるように。また、キリストの言葉があなた方のうちに暗証聖句としてあるだけじゃなくて、あなた方のうちに交わりの中に、キリストの言葉が豊かにあるように。それはどういうことでしょうか。御言葉を互いに分かち合いましょうっていうことですね。これはクリスチャン同士ができる最高のプレゼント、交わりの仕方です。ぜひですね、クリスチャンと会うとき、何かいい御言葉を見つけた。こんな御言葉を見つけたんです。どうぞ聞いてください。何か今日素敵な御言葉ありません？どうぞ教えてください。そういうですね、御言葉の分かち合いはクリスチャンの交わりの仕方です。祈祷会で証会のときに何か証がありませんか？そんなときに素晴らしいのは、こんな御言葉で先週私は励まされました。慰められました。そういう証がもっと頻繁に出るようであってほしいです。家庭集会が、そういう御言葉の分かち合いの時になれば素晴らしい。昨日いい話を聞きましたね。田中兄弟と正代さんが宮崎と金沢に離れて電話をいつもし合ってたそうです。なんと、ある月の電話代が2つ合わせて合計だそうですけれども、15万円に達したって言うんですね。なんということだと思うんですけど、でも話を聞いて、本当に素敵だなと思いました。なぜ、彼らは電話を通して一緒に御言葉を開いて読み、御言葉の恵みを互いに分かち合って、そして電話を通して一緒に祈り合っていたっていうんですね。まあ、そんな生活が何年も続いたら大変だったでしょうけど、早く結婚できてよかったですが、でも本当に素敵な麗しい交わりですね。 まさにそれは恋人同士ではなくして、本当に教会のお互いに、そういうですね、御言葉が豊かに私たちの交わりの中にあるような、そんな交わり、そのことをパウロは続けて、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め。そうなんですね。クリスチャンの交わりは御言葉の一方通行になっちゃいけないんです。あなた話す人、私聞く人、ダメなんですね。牧師喋る人、皆さん聞く人、これダメなんです。本当にですね、私が今までどれだけ皆さんから本当に御言葉に、皆さんの御言葉の本当に理解やその証から教えられ、慰められ、励まされたでしょう。本当にお互いなんです。この教会にとってこれはとっても大切です。互いに教え合うということ、互いに戒め合う、忠告し合うということ、こういうですねことが本当にですね、もっと進んでいってほしいと思います、ね、交わりの中で、家庭集会の中で、お互いの本当に間でそれが必要だと思います。さあ、そしてパウロは進んで、まあ、今日16節のところで区切りたいと思いますが、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。詩と賛美と霊の歌とにより、この言い方は当時のですね、賛美歌の分類の方法だったと思われます。詩、すなわち詩編、そして賛美。聖書の中に詩編以外にもですね、たくさんの歌があり、賛美があり、またですね、マリアの賛歌とか、ザカリアの歌とかですね、いろんなこう賛美がありますので、そういう賛美。そして霊の歌っていうのは、クリスチャンたちがそれぞれの生活の中で、本当に神様から素晴らしい証をいただいて、それを自分の言葉で歌った、そういう歌ではないかと言われるんですが、実は皆さん、私たちが使っているこの詩編、聖歌もですね、そういう分類になっていること、お気づきでしたか？その聖歌を開くとですね、最初に出てくるのが、第一部詩編。この第一部は二つに分かれていまして、唱える詩編と、そして、歌う詩編。というふうに分かれています。まず最初は第一部は詩編。そして第二部はですね、85番から111番までは賛美。そして第3番目は391番から終わりまでが霊の歌。というふうに3つに分かれているわけです。このコロサイ3章の分類の仕方に従っているわけです。教会っていうのは、初めから賛美する教会でした。キリスト教会は、その賛美するっていうですね、習慣をユダヤ教からどうももらったようです。もちろん聖書に導かれて、聖書に教えられて彼らは賛美したわけですけれども、ユダヤ教は、本当にユダヤ人というのは賛美する国民です。彼らは賛美が大好きですね。もうどこででもすぐに歌い始めます。歩いてても賛美が始まるし、数人集まると手を取り合って賛美しながら、本当に彼らよく踊ります、ね。彼らは賛美を踊りにする素晴らしい国民です。ね、ですから、本当にユダヤ人からはですね、また素晴らしい音楽家もたくさん出ているんですね。そのようにですね、クリスチャンたちも本当に賛美する民となりました。2000年の教会の歴史は歌いつつ歩んできた、そのような教会の歴史です。教会の初めの時代に、クリスチャン以外の人が教会を観察して書き送った手紙が残っています。ある地方のですね、総督がローマの皇帝に書き送った報告の中に、こんな一節があるんです。キリスト者たちは、キリストを神として礼拝する歌を歌って、夜明けまで集会をしています。未信者の人がクリスチャンを観察したときに、なんと彼らはよく歌うことか。歌い始めたらもうやまらなくなって、夜明けまで歌いながら集会をしている。よほどそれがですね、彼の印象に残ったんでしょう。ローマ皇帝にそれを報告したのです。皆さん、賛美は私たちクリスチャンと本当に大切な奉仕です。また喜びです。パウロは感謝に溢れて心から神に向かって歌いなさい。クリスチャンたるもの、神の子たるもの、歌わないでおれない。いや、本当にですね、歌うべき。 ものなのですね。パウロは進めて、感謝に溢れて歌いなさい。ぜひですね、私たちが賛美するとき、感謝に溢れた賛美の仕方をしたいです。なんだかつまらなそうに、ボソボソ歌わないで、もちろん知らない歌はですね、ボソボソになるかもしれないけども、少しばかりですね、音が外れてもですね、思い切り自分の最高の声を持って、神に歌いたいです。心から神に向かって歌いなさい。ここに賛美の二つの原則があります。心から、そのことから教えられることは、歌の言葉を理解してっていうことです。賛美は、メロディーもとても大切ですけれども、言葉、本当に大切です。第一コリント14の15で、霊において賛美し、また知性においても賛美しなさいと。知性においても賛美すべきです。ですから、ぜひですね、賛美しているですね、その言葉をよく噛み締めてください。私たちの教会では、来週の賛美っていうのは週報に載っているんですね。ですから、礼拝に出るっていうことは、準備をして出てくるっていう。本当に整えられて、ぜひですね、出てきてほしい。そのためにはですね、来週の聖書の歌詞を読んでくる。そして自分でよく読んで、自分なりにそこをですね、よく考え、そしてそれを味わって、そして、牧師はそこからどんな風にこの言葉を語るでしょうか。自分で読んで恵まれて、また様々な疑問やですね、そういったものを関心を持って臨むと、まるで聞き方が違ってきます。そのことのために、修法に来週の聖書箇所って出てるんです。そして賛美の番号も出ている。それは、来週総額をする人が練習するために書いているだけじゃないんです。礼拝に参加する人たちが、前もってその賛美のところを開いて、自分でその歌詞をよーく読んで、自分の賛美として、自分の言葉で、本当に自分の思いを持ってその賛美をですね、神に捧げるためにあるんですね。ぜひ、賛美を一回読んできてください。それは、素晴らしい礼拝の出方です。歌の言葉を理解するっていうことですね。心からっていうことです。神に向かって歌いなさい。賛美っていうのは、主に向かっての賛美です。ぜひですね、これは賛美っていうのは人に聞かせるものじゃないっていうことを覚えてください。特別賛美っていうのがあってですね、前にこう特別賛美する人が出てきて、みんなに向かってこう歌えますから、なんとなく演歌を聴くように、ジャズを聴くようにですね、聴衆のみんなに聞かせるような、そんな歌のような気がするかもしれませんけど、違うんですね。礼拝の賛美も特別賛美もですね、互いに主を見合って、主に向かって歌う賛美です。聴衆に聞かせるものじゃないの。ぜひ皆さん賛美するときに本当に心を神に向けて、神様、私のあなたへの賛美です。どうぞこの賛美を受け取ってください。そこに、そういう賛美が一つに集まってくるとき、主は賛美の上に座す方と呼ばれるその主は、本当にその礼拝を祝福してくださるんです。どうぞ、心から、主に向かって賛美する歌を、本当に歌うものでありたいですね。さあ、今日私たちは、パウロを通して、非常に具体的な指示、具体的な言葉を学びました。具体的であればあるはで、あるだけ、私たちはそれを、本当に自分自身のものとして受け止めて、その御言葉に、本当に生きる御言葉に応答することが求められるんです。聞くだけのものになってはならない。今日、あなたはどんな応答をするでしょうか。あなたは愛を身につけなさい。あなたは、キリストの平和がその心を支配するようにしなさい。感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉を豊かに住まわせなさい。感謝に溢れて、心から神に向かって歌いなさい。あなた、今日、それら一つ一つに向かって、主に、本当にアーメンと、応答し、具体的に、何らかの形で、一歩、前に進みたいと思いますね。お祈りしましょう。天のお父様。 この朝あなたは私たち一人一人に語りかけてくださり、私たちに本当に必要な具体的な一つ一つをお教えくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちのすべてのものの上に愛を帯として身につけさせてください。キリストの平和をどうぞ私たちのすべてに本当に支配するようにさせてください。また、感謝の心を持つ者と私たちをさせてください。また、あなたの言葉を豊かに私たちのうちに住まわせてください。また、あなたに心からの賛美を捧げるものとどうかさせてくださるように。いや、あなたはそれを命令として私たちに与えましたので、私たちはそれを、愛を身につけていきます。キリストの平和を心の審判者とします。感謝の心を持ちます。キリストの言葉を豊かに住まわせます。あなたを心からあなたに向かって賛美しますと、神様、応答させてください。そして一歩、私たちの足を前に踏み出させてください。今週の一人一人の歩みが、どうぞこの御言葉にしっかり立って、歩む一週間とさせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して、尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。